2024年4月30日始まりました佐々木亮の宇宙話。今回はスペシャルゲスト会ということで、昨日に引き続き NASA ジェット推進研究所 JPL で勤務されている技術者ですね、小野正弘さんに来ていただいております。現役の NASA のエンジニアということで大活躍の小野さんなんですけど、今回は小野さんがこれまでに経験した苦い思い出とは何だったのか、エウロパっていう星に対するミッションでやるはずだったのにできなかったこと、アメリカならではのお金事情、このあたりを伺っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。どうぞ。
あれ、ガイアが惑星検索、惑星サーチできるんですか？
あのガイア、はい、ガイアの、あの、で見るときに、だ、コードの細かいチェックとかが多分できるっぽくて、あのコード変動を捉えやすい、まあ、もともと名医から位置検出っていうので、もちろんなんか、ちょっと僕も細かい検出方法は分かんないんですけど、あの、ガイアの、ツイッターのアカウントから、一応イーサのページもリンク飛ばしながら、こう、ガイアのフォースカタログで、あの、そこに大きい貢献あるかもよって、自分たちで言ってて、いや、それはもうあるんじゃん、みたいなところで僕は今、結構期待してる。
へぇ、もともとガイアにはそんなね、あの、目的がなかったと思うけど、
そうですね。
実は使えるんじゃんっていう話ですよね。
みたいですね。
まあ偶然ガイアが出るときにトランジットがあればって話ですよね。
そうですね。でもなんか何回か見て、多分アストロメトリーちゃんと位置把握するとかってデータが蓄積されていくし、そもそも2016年ぐらいから多分に打ち上がったんだっけな。だから結構データも溜まってきてるから、あの過去の状況と照らし合わせて、あ、なんか前通ったみたいなのもしかしたら見れるのかなとか、ちょっと想像したり。
なるほど。なるほど。
してましたね。
いや、実はね、話がもっとそれてるけど、はいはい、ガイア、ちょっと悔しい面があって。
え、何ですか？
20年前のですね、僕の東大時代の卒論がですね、
はい、
ナノジャスミンだったんですよ。
はぁ、はい。
その頃は国立天文台が、ね、ガイアに対抗しようって言って、うんうん、国立天文台のアストロメトリーの衛星を放送してたんですね。
はい。ヒッパルコスがめっちゃ活躍してた時期。
そうそうそう。ヒッパルコで、超小型衛星で、キューブサットよりもちょっと大きいぐらいのサイズの衛星で、で、ヒッパルコスの精度を超えようと。
うんうん、
それがナノジャスミンって言って、で、それで、技術実証も兼ねて、そこから大きなジャスミンに持っていこうっていう、はい、ジャスミンっていうのが、その、国立天文台独自のガイアみたいな、アストロメトリー衛星で、
うん。
それでですね、ナノジャスミンは、まあ、僕の卒論の頃の原型はもうほとんど残ってないけど、ちゃんともう衛星は作ってあって、で、打ち上げ待ってるはずなんですよ。もう10年ぐらい前から。はい、で、なんだっけな、ものすごいね、不運な理由でまだ打ち上がってないはずなんですよね。今、ウィキペディア見てるけど、とですね、ウィキペディア情報です。当初は2011年8月に、ブラジルのアルカンタラ社長からウクライナ製のロケットで打ち上げる予定だったと。で、ロケット側と社長側の財政問題でスケジュールは遅延してたと。で、ウクライナ情勢でなんかもう遅らいちゃったのかな。
なるほど。
で、ああ、残念。しかし、衛星の製造から年月が経過し、劣化が進んだことや、小型ジャスミンの開発に注力したことが打ち上げは断念され、機体は岐阜・各務原航空博物館に常設展示されている。っていうね、そう、これ非常にもったいないですね。
これを、あれなんですか、学部生の頃なんですか、大学院生の頃。
そう、学部生の頃で、僕はエンジニアなんで、はい、アストロメトリーって、まあ、要はその星の位置を正確に測るものじゃないですか。
はい。
だから、ものすごい綺麗なスピンが必要なんですよ。
うん。
で、リアクションホリとか回しちゃって、衛星が振動すると、もうそれでノイズが乗っちゃうんで、じゃあ、どのくらい、その、ね、この超小型衛星で、姿勢の安定性があるのかなっていう解析をしたのが、僕のもう20年前の卒論ですね。
ああ、そうなんだ。
まあ、今から考えればおんぼろな研究でしたけどね。D の行動で書いて、でもまあ、懐かしいな。
そうなんですね。じゃあ結構そこからだと、でももう大きく出てるのはその後ガイアぐらいですもんね、引っ張る個数。
そうですね、そうそうそうそう、
そうです。だからなんか僕はこう星の観測屋さんだったので、なんかそこの精度がやっぱちゃんと綺麗に求まる、求まりつつあったタイミング、ちょうどガイアのカタログが第1弾第2弾が出たぐらいで、書いてた論文の星の距離が一気に修正されて、うん、うわーって言いながら修正するみたいな。
なるほどね。
あと半年待ってくれたらこのまま出せたのにな、みたいな。とかだったんですけど、まあでも、そういう時代の移り変わりになっても、まあ、引っ張るコスが嫌ぐらいだから、ジャスミンあったら面白かったですね。
ねえ、多分一番悔しかったのは国立天文台の郷田先生ですよ。
ああ、はい。今ちょうど。
まだ元気なのかな。いますか。もう彼ね、ジャスミンがやっと上がるって言ったら、ねえ、国際情勢とかで、話になっちゃうんですもんね。
そうですね。でもなんか、時代、やっぱ時代に左右されちゃったみたいな感じなのかなって、今の、こう、まあ、ウィキペディア情報からだとやっぱ思って、今だとやっぱ、車上に困るって、まあ、少し緩和されてるじゃないですか、当時に比べると。
うん、
そうだからなんか、タイミングっていうのも大事なのかなと思いますよね。
いや、これですね、そもそも最初は、やっぱ超小型衛星って、まあ、超小型予算でやってるんで、打ち上げ費が結構重いんですね。うん、で、このロケット初打ち上げだったんで、無料で試験ペイロードに乗っけてもらうっていう話だったはずだった。
あー、試験機扱いだったんだ。
そう、
なるほど、なるほど。だ
から、まあ、もしかしたらね、今だったらライドシェアかなんかで、ね、乗っけてもらったらよかったかもしれないけども、
うん、
やっぱね、これ非常に不運な衛星でしたね。もし上がったら、これでもうすごい成果あったんでしょうかね。
いや、そうですね。やっぱ、アストロメトリーの中に、日本のこう、日本がそこを一回つないだよみたいなところが出てきたら、結構、存在感は出せてたんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
ねえ、ほんとほんと。
面白いな。
なかなかね、僕も、JPL 入った直後に最初にアサインされた、もらった仕事が、ARM、アステロイドリダイレクションミッション、アステロイドリダイレクトミッションかなって、はい、ご存知です？
いや、初めて聞きました。
あんですね、まあ、キャンセルされてしまったんですけども、小惑星を、だいたい10メートルぐらいかなの小惑星をですね、うん、なんだ、まあ、結構巨大な探査機なんですけども、はい、その頭の先に巨大なね、ゴミ袋みたいなのがついてるんですよ。
はいはい、
で、そのゴミ袋にですね、10メートルクラスのかな ?6 メートルか覚えてないや、のアステロイドを、小惑星をスポッと入れて、キュッと蓋をして、でそれをですね、月軌道まで、月の逆行軌道まで持ってきてですね、
はい、
で、アルテミスの アストロノートが、その小惑星まで行って、探査しようっていうね。
あ、そんなミッションがあったんですね。
なかなか豪快なミッション、そうそう、それが初めてやった、でもそれがですね、まあ、いろんな理由で、結局、目的が変わり、キャンセルされてしまって。
はいはい。
なかなかね、やっぱ宇宙って多いですよ。あともう一個、これは本に書いたんですけども、エウロパランダーってあったんですね。
はい。
もうすぐ今年打ち上がるのがエウロパクリッパーなんですけども、
そうですね。
クリッパーはね、エウロパのフライバーするときじゃないですか。
まあ、そうですね。
だけじゃないけども。で、最初はですね、じゃあエウロパクリッパーに小型のね、カッシーニにホイヘンスが乗ったみたいに、クリッパーに、ランダー乗っけられないかって話から始まって、いや、でもランダーでかくないから違うミッションにしようっていう風になって、うん、で、もうクリッパーを追うような形で、 もう一個のフラグシップのエルパランダーというのが立ち上がったんですよ。
はい。
これが5、6年前の話で、でまあ、これ何するかというと、エルパに着陸して、で、氷を掘って、ね、表面は宝石がすごいから、有機物は多分壊れてるんで、10センチくらい掘って、その下の氷をピックアップして、で、生命探査しようと。っていうミッ
お
ションだったん
ー、
です
はい
ね。
はいはい。
ただね、このミッションがね、どうやっていきなりそんなができたかっていうと、一人ですね、テキサスかなんか選出の、共和党の議員で、なんか知んないけども、地球外生命探査に熱狂的に応援してくれた
へえ、
議員
そん
がい
な
たんで
方
す
が
よ。
いるんですね。
そう、ジョーン・コルバートっていう。で、彼がですね、いや、なんでか、まあ、多分彼は純粋にね、本当、サイエンスと生命探査に興味があったんですよ。
はい。
で、テキサスだし、共和党だし、全く JPL と縁の向かいもないんだけども、もう強烈に応援してくれてて、で、彼がですね、
へえ。
やっぱりですね、連邦議員ともなれば、数百億円の予算ねじ込むことができるっぽいんですね。で、彼が、彼の力でエウロパランダの、に予算つけてくれたんですけども、
は
2018年の中間選挙でね、共和党が大敗して、で、まあ、共和党が負けたこと自身僕は嬉しいんですけども、僕はもう完全なデモクラッツなんで、まあ、でも彼が落選してしまってですね、それで、エウロパランダの予算も止まってしまってっていうね。
のタイミングでそんな裏でガラッと変わった時があったんですね。
なんかどうしてもね、NASA の、ね、国営の国がやるのはそういう政治に作用されてる側面はあ
そう
り
です
ますよ
ね。
ね。でも、
あの選挙の後に、あれなかったですか？施設ストップした時なかったですか？
前かなとか、2回ぐらいね、危ない時があって、あれです
2018
よ、
年、19年
あ
の
れで
頭
す。
かな？
あの打ち上げの時だ、メイブンの打ち上げの前後ですね。だからいつだろう。火星の大気を調べるメイブンっていうの
はい
があっ
はいはい。
て、いつかな。ですね。
メイブン。
2013か。
うーん。
で、そう、連邦予算が決まんなくて、ガバメントシャットダウンがあって、NASA はガバメントの一部なんで、シャットダウンすると職員は出勤禁止になるんですよ。
そうですね。いや、実は僕
た
も経
だ、
験してるんですよ。
ゴダドリですか。
はい。
あ、そうですか。それいつのですか ?2013 ですか
2019ですね。
?19 か、あったっけ?
トランプ
あった
政
気もする。
権の時に、トランプ大統領が、科学予算削るぞって言っ
ああ、
て、なんだかんだ、その時最長だったって聞きましたけどね。1
あ、
ヶ
そうな
月
ん
ぐらい。
だ。うちはですね、JPL は、厳密に言うとですね、NASA 直属ではなくて、カリ
ああ、
フ
そっ
ォルニ
か。
ア工科大学の一部なんですね。
は
で、
い
NASA
はい
のコ
はい。
ントラクターなんで、僕は、
なる
実
ほ
は
ど。
連邦職員じゃないんですね。公務員じゃなくて、コントラクターなんです。だ
なる
から、
ほど。
その立場をうまいこと利用して、我々はね、シャットダウンでも、出勤できたんです。
おお。
で、NASA からのお金は止まっちゃうんだけども、そのカリフォルニア工科大学がちょっと貯めていたお金を 出し
はいはい
て、
はい。
だからまあ、何ヶ月かのシャットダウン耐えられるとかってなって。
あ、そうな
で、
んですね。
ただこのメイブンの打ち上げの時にちょうどシャットダウンしてたよ、2013年のね。
はい。
これはどうしようっつって。で、まあ、どうしても、例えばアメリカの、なんか重要なアセットを守るためとか、なん
はい。
かそういう、言い訳をつけられば出勤してよくて。
そうです
で、
ね。
その時使った言い訳は確か、メイブンがないと、アメリカの大事なアセットである、火星ローバーのオペレーションに支障をきたすとか、なんかそういう理由をつけて、で、打ち上げの直前の作業をさせてもらったという話を聞いた。
そうなんですね。そう、僕はだから行けなかったんですよ。1ヶ月丸々行けなくて。
あ、
で、
そうですか。
そうなんですよ。だから、全然、9ヶ月ぐらいしかいない中で、1ヶ月、
あ、それはしんどいですね。
家から仕事するんだったら日本にいても一緒じゃんみたいな感じ
うん。
で、 家でずっと分析のとかをしてたんですけど、その
ん。
時にちょうどだから今クリズム打ち上がってるのの、ミラー、望遠鏡のミラーの部分の製造はもうすでにその時ゴダードで始まってて、
え
そのミラーだけはもうそ
え。
の長期的なミッションの成功を左右するからって言って、ミラー制作のチームは出社できてましたね。
うん。なるほどね。なるほどね。
いやーで
そうか。
も、そう、シャットダウン、ガバメントシャットダウンは、わかんないです。カリフォルニアのあそこら辺の周りがどうなってるか、僕、あんま事情わかんないんですけど、
うん。
僕、ワシントン DC 住んでたんですよ。メリーランドの
ああ、
フ
そう
ァ
です
シリティに
か。
行くのに、ワシン
まあ、こ
ト
う
ン
だったです
DC
もん
住んで
ね。
て、で、ワシントン DC の中って、もうガバメントの人たちばっかりじゃないですか。
まあ、そういう街
現
です
地
から
の。
ね。
そうだから、なんか昼間やたら街に人いるし、で、なんか
うん。
みんな仕事止まってるせいで、やっぱ施しの精神なのか、こう、お店で、社員証みたいなの見せたら、なんかピザもらえるとか、飲み物もらえるとか、そういうキャンペーンとかすごくて、食費はめっちゃ浮いたんですけど、そう、でも全然仕事できな
そうい
じゃ
な
ん
ん
みたい
だ。
な。っていうのがあ
ねえ、
っ
本当
た
です
シャッ
よ。
トダウンの思い出あるから、なんかアメリカのなんか政府機関あるあるですよね、多分。みんな何かしらで、こう、煽りを受けたことがあるんだろうなってい
まあ、日本ではないですからね。
う。そうですね。ちょっとじゃあ、本に近いところの話をもうちょっとしたい
あ、
なと思うん
はいはい。
ですけど、火星の研究が、バーってメインで進んでた後に、
You're listening to 宇宙話。
いかがでしたでしょうか。これで第2部は以上となります。ほんとね、収録一瞬でしたよ。ただ宇宙好き同士で喋っているだけみたいな。こんな宇宙の話あんだけど面白くないみたいなのを永遠にお互い喋り続けるだけで収録が終わった。すごい楽しい回でしたね。まあそんな小野さんでもやっぱり苦い思い出をした経験とかはいろいろあってっていうのが今回伝わったんじゃないかなと思います。ということで、次回が最後になります。次回は小野さんがこうやっていきたいミッションっていうのは最終的にどんなところを目指したいのか、まあそのあたり伺っておりますので、ぜひ明日も楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。まあ小野さんのこの新版宇宙に命はあるのか、まあ、こういう書籍にたどり着いたらめっちゃいいですよね。宇宙話の書籍かみたいな話だったりとか、まあ、あとはね、集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいてるものも、なんかこういう本とかにつながったらすごいいいなと、嬉しいなと思ったりはするので、ぜひぜひ、なんかこう、小野さんきっかけで今回新しく聞いてくれた方もいるかなと思います。概要欄に貼ってあるウェブ連載、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです。最新のエピソードでは、日本が世界を牽引している X 線天文学、こちらに関するお話をしておりますので、連載の方もぜひぜひチェックしてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。